ヒンマレットの30をしない。その1、ヒンマレットは声がうるさい。ヒンマレットは物静か。ヒンマレットは騒がしいのです。声のボリュームが調整できません。電車の中でも高級レストランでも大声で喋ります。何かと声が大きくうるさいというレベルになっています。電車や高級レストランだけではありません。普段から声のボリュームが一回り大きい。もちろん声が大きいので NG というわけではありません。パーティーや同窓会など素敵なのであれば声のボリュームが大きくなることもあります。しかし人と会話が弾むと笑いが増えるし、誰でも声が大きくなるのです。しかし、ヒンマレットは PTO を忘れずいつもうるさいのです。ヤーがうるさい人はいつの間にか周りに迷惑をかけていることがあります。ヒンマレットは自分の声がうるさいことにも気づいていません。聞いてもいないのにずっと自分から話し始めます。その上、話もなくダラダラしています。テントさなくダラダラした様子があります。うるさいと一気に気が落ちてしまうのです。気の楽しさには物静かという点が大切です。物静かであることは否定的に捉えられないですが、誤解です。物静かであることは落ち着いている様子をしているうちに上品な印象アップにつながります。ヒンマレットは皆物静かな人なんです。大きな声を出したり、ヤーが騒いだりすることはありません。日頃から声のボリュームには注意を払っています。バスや電車の公共交通機関ではできるだけ会話はされます。会話をするとしても小声です。高級レストランでは落ち着いた雰囲気に合わせて静かに話します。職場や会議でも PTO に応じて声のボリュームを調整します。普段の会話でもあまり大きな声にならないよう物静かな音が鳴ります。声のボリュームは忠実、ならなしにならないよう判別で分かりやすい話し方をしています。物静かな人からは落ち着きな感じで、それが日の良さにつながっていくのです。物静かな音が鳴る。ヒンマレットとナイトの30の違い。ヒンマレットは言葉遣いが乱暴。ヒンマレットは言葉遣いが丁寧。センスのある服装で身だしなみが整った人がいます。清潔感もあって、大変も整っています。落ち着いた雰囲気があって、素敵な人だと思いきや話し始めた途端、ガラッと印象が変わることがあります。言葉遣いが悪いのです。品に関係するポイントの一つは言葉遣いです。相手にみんな騒ぎさえすればいいという考えはよくありません。言葉遣いはその人の内面や価値観を表します。どんなに大変なことを言っていようと言葉遣いが悪いと話です。落ち着いた雰囲気も言葉遣いが悪いと口を言います。品のある人を皆さんが言葉遣いをきちんと強く必要があります。品のない人は言葉遣いが乱暴です。まず頭の言葉を乱します。頭の言葉を使用していると乱暴な言葉遣いになりやすい。これやばいよね。マジでびった。あいつ、ムカつくよね。超嬉しい、超悲しい。マジ、うざい、やばい、ムカつく、ビル、エビ、超悪いといった言葉を口にします。人のことをこいつ、あいつ、弱々にします。ネットさんでも対応し、そうだね、その通りだねと言うのではなく、そうだと言います。当然なら乱暴な言葉遣いは品がありません。けれども、きちんと身についていなくて相手に失礼な言い方をすることも簡単にあります。品のない人は省略言葉をよく口にします。ありがとうございますと感謝する場面ではどうも申し訳ございません。よろしくお願いします。とりあえず場面でよろしくの一言だけ。すみませんでしたという場面でつまり申し訳ございません。省略した言葉はきちんと言ったことになっていません。感謝の謝罪も中途半端になります。言葉遣いが乱暴だと師匠だったり人に不快な思いをさせたりします。そこまで暴力的な人だと誤解されても仕方ありません。品のある人は言葉遣いが丁寧です。褒める時も驚く時も丁寧な言葉遣いです。素晴らしいですね。美味しい。美しいですね。驚きました。感動しました。普通の言い方を心がけます。正しい言語について目の人や落ちたならば正しい言語で話します。言葉は省略するきちんと語尾まで発音します。感謝することはきちんと相手の読んでありがとうございますと伝えます。お願いする場面や謝る場面やでは頭を下げてよろしくお願いします。申し訳ございませんでしたと言います。片付けのない心配の言葉であっても一言一言を丁寧に伝えるのでご印象があります。言葉遣いが丁寧だとそっちの印象を与えます。言葉遣いが丁寧な人からは上品さが感じられるのです。丁寧な言葉遣いを心がける。品のある人とない人の30の違い。その3、品のない人は所作が荒い。品のある人は所作が丁寧。所作が荒い人がいます。お金を受け取るとき片手で受け取る。物を投げるように置く。コンセントから針を引っ張るように抜く。椅子を戻すときに引きずって戻す。それぞれ何気ない行為ですが、所作に少し荒っぽいところが見られます。もちろん、あらといって絶対にと言われてはありませんが、少なくとも良い印象は受けないでしょう。所作がないと、その人の心もあるように見え、品のない様子に映ります。また、所作があると、この人は最大の乱暴になります。物を投げるように置くと怖いやすくなるでしょう。椅子を引きずると、黒いのに傷をつけるようにもなります。置いた高さをくしゃくしゃになると、余計なしわを増やすようにもなります。劣化を早めたり、故障の原因になったりするのです。品のある人は所作が丁寧です。お金を受け取るときは両手で受け取る。物を置くときは丁寧に置く。コンセントから針を抜くときはゆっくり抜く。椅子を戻すときに少し揺らせながら戻す。置いた高さは表面に沿って綺麗に巻く。所作の一つ一つに美しさがあります。最大の所作こそ、その人の内面に現れます。所作の一つ一つは些細なことでも、そういう何気ないことこそ、その人の内面に現れます。人間とは不思議なので、所作が丁寧だと心が丁寧で整った人に言えるものです。できるだけ丁寧な所作を心がけることが大切なのです。丁寧な所作を心がける。品のある人とない人の30の違い。その4、品のない人はいきなり苦情を抑える。品のある人はまず苦情の言葉から入る。苦情を抑えるときは品のある人に関わるポイントの一つです。上品な人であっても苦情を抑えることはあります。これをやめてほしいな、ここを改善してほしいなと思うことは誰でもあることです。品のある人とない人では苦情の抑え方に大きな違いがあります。品のない人はいきなり苦情を抑えます。絶対おかしいです。ここを直してください。今すぐ対応してください。ストレートに苦情を口にします。いきなり苦情を抑えると感情的なことになりがちです。感情的なことは相手を不快にさせます。相手も人間です。自分に気があったとしてもいきなり感情的なことは見られるとムッとします。助けたい、何とかしたいという気持ちがございます。以下によってはトラブルに発展することも珍しくありません。以下、相手に気があるとはいえ、苦情の抑え方には注意が必要なのです。上品な人の場合、いきなり苦情を抑えることではなく、まず苦情の言葉から入ります。ご分を悪くされたら申し訳ないのですが、ちょっと気になることがありまして、今よろしいでしょうか。少々困っていることがありまして、ご相談があるのですが、苦情の言葉があると相手は何かあるのかなと心の準備になります。苦情の言葉を入れてから苦情を抑えると相手は心の準備ができているのにつながりています。助けたい、何とかしたいという気持ちも強くない、物事がスムーズに変わるのです。苦情の内容は同じでも苦情の言葉があるからなく、相手の印象は変わります。苦情の言葉があるからといって、何となく言葉がいいというわけではありません。人間対人間で理解するためにはコミュニケーションが大事です。苦情を抑える場合は、できることであるため、言葉には注意することはないのです。品のある人とない人の30の違い。その後、品のない人は聞くことより話すことに注力する。品のある人は話すことより聞くことに注力する。話すことと聞くことはコミュニケーションに欠かせません。もちろんどちらも大切なことですが、どちらの重点の中で品の話が変わっています。品のない人は手当てしゃべってはないです。とにかく話したい、とにかく私の話を聞いて、もっと私のことを理解してと言わんだらに話しています。相手の話も聞きません。まだ相手は話し終わっていないのに途中で会話をしようというのが自分の話を始めます。これではマシンガントークの状態です。とにかくよく話すのです。自分から話していると、ガツガツした印象を与えます。自己主張になってしまい、気になることがあるのです。品のある人は話すことより聞くことに注力します。まず相手の話を聞いて、なるほど、そうですね、と同時に相づちをします。もちろんずっと聞いてばかりではありません。相手の話を終えたら自分のことを話しますが、長々と話すことはありません。割合としては話すことに対して聞くことが一番いいです。たっぷり話を聞ける人は魅力的です。人の話を聞いたら相手の話が吸収できます。品のある人と聞き合いの場合、理解する人になります。相手の話をきちんと聞く姿勢から品が楽しみなされます。たっぷり話を聞ける人からは品の良さを感じるのです。話すことより聞くことに注力する。品のある人とない人の30の違い。その6、品のない人は露出の多い服装をしている。品のある人は露出の少ない服装をしている。露出の方では品に関わるポイントの一つです。露出の多い服装をしている人を見かけます。半ズボンやタンクトップを着た男性、ミニスカートやキャミソールを着た女性。露出の多い服装は誰なので、好んでいる人も多いでしょう。暑い夏であれば、暖かな服装ということで、露出の多めの服装をしなしです。暑ければ自然と薄着になるもの。女性であれば、異性の目を引きやすいという点もありあるでしょう。色気を出すのに露出することで、とんでもないことはありません。しかし、品のある人という点で考えると、単なる露出には要注意です。男女に関係なく露出が多くなるにつれて、品の低下もあります。世の中を目指すと、社会的品のある人で露出の多い服装をしている人は見かけません。ビジネスシーンでも露出の多い服装は NG とされた方が良いとされています。女性の場合、露出の方を見せていると、低層関連が低いと見られる傾向があります。家庭内や家事のシーンであればいいのですが、職場や高等などでは注意したいこと。品のある人を目指すなら、できるだけ露出の少ない服装をするのが望ましいと言います。できるだけ肌は見せません。ミニスカートよりロングスカート、ショートスリーブよりロングスリーブです。もっとも夏場や気温の高い日であれば多少露出もありですが、それでも限度を超えたものは NG です。トップボトムのロングスカートの方が落ち着いて見え、品も出るのです。露出の少ない格好をする。品のある人とない人の30の違い。その7、品のない人はアクセサリーをラジャーに見せる。品のある人は最低限のアクセサリーのみ身につける。品のない人はアクセサリーをラジャーに見せるのが特徴です。指は指輪をいつも離れています。耳は大きなヤングがやりやりています。首はネックレスが差し付けされています。手首は腕時計だけでなく、ブレスレットやバンドを2つもいつも離れています。しかも、奇抜な腕のものが多い。指、首、手首など体の圧をするように声のことということをアクセサリーを身につけるのです。 残念ですが、これらお世辞の品があるとは言えません。もはや怪しい恐怖さながらの格好です。アクセサリーの数は金額と関係します。アクセサリーの数が多くなればなるほど金も下がります。アクセサリーが多すぎると、そちらに気を取られ、自己主張が強すぎる印象を与えてしまいます。金のある人は最低限のアクセサリーのみ身につけます。身につけるアクセサリーはこれでシンプルなものです。イヤリングもネックレスもこれらのものを身につけます。手首はシンプルな腕時計一つなので、ブレスレットはありません。指輪は基本的に結婚指輪、婚約指輪以外はありません。はめるとしても一つのみです。それぞれのアクセサリーは高級ブランドというわけではありませんが、品質がよく宣伝されたものを身につけます。金のある人はアクセサリーはあくまで引き立てであると考えています。アクセサリーはファッションの一部であって、主役ではありません。アクセサリーをだらだら見つけることはなく、最低限のもので済ませるのです。身につけるアクセサリーは最低限のものだけにしておく。金のある人とない人の30の違い。その8、金のある人は部屋や身の回りが違っている。金のある人は部屋や身の回りが綺麗に整っている。部屋の状態は心の状態を反映していると言われています。金のない人は掃除や整理整頓が苦手です。いつも部屋が片付いていません。物が散乱していたり、雲の立派なしだったり、今夜雑誌が置きっぱなしだったり、色々なものが散らっていて、ごちゃごちゃしています。最後あったものは出したままで元の場所に戻しません。掃除もされていなくて、部屋の地味や通りになっています。ゴミ出しもされていなくても、ゴミ箱からゴミが溢れています。掃除は不定期で気になったらやればいいと思っています。そして気になる段階になっても、なかなか思い越しを割れず掃除をしません。片付けの面倒くさい、片付けてもどうせ散らぬのなら意味がないと思っています。金のない人は持ち物を乱暴になさいます。服やアクセサリーも適当な場所に置いたままにしています。服やアクセサリーを見つけるときないと言って、手足を差し回ることになるのです。持ち物を定期的にメンテナンスする習慣もありません。残念ながら、散らっている様子があると上品な印象があるとはいえません。金のある人は掃除や整理整頓がとても得意です。普段からやや物が綺麗に整えられています。最後あったものは元の場所に戻します。脱いだ服はそのまま水、判断にかけた洗濯物を入れます。鏡やバッグは元に収納して、物やアクセサリーは収納ボックスに入れ、きちんと定時に戻すことが徹底されています。そのためものを探す時間がありません。必要な時にさっと取り出します。どこに何があるか頭に入っているのです。また定期的な掃除や整理整頓も欠かしません。きちんとゴミ出しをしていて、ゴミが溜まらないよう心がけています。定期的に掃除をして、いつも部屋を清潔な状態にしています。掃除が行き届いていて、物もきちんと整理整頓されていて、いつでもお客さんが呼べる状態になっています。金のある人は部屋だけでなく、物のものも大切にしています。特に革製品は定期的にメンテナンスも欠かしません。ハンドバッグの場合、柔らかい布から服をして、ビジネスシューズの場合、中心部分で手入れをします。いつも部屋や身の回りが整っている人からは気に感じられるのです。いつも部屋や金のある人とない人の30の違い。その9、金のない人は気の利いたことをしてやります。金のある人は気の利いたことを遂行する。金のある人とない人も気の利いたことをします。気の利いたことができる人は仕事ができる人です。誰かが誰かを投資せず、きちんと自分から動けるのは素晴らしいこと。細かなところまで良くなし、率先して動ける人は賞味を変えます。上司は周りからの好印象です。気の利いたことはできないようにした方がいいのは間違いありません。しかし、金のある人とない人では気の利いたことをしたあと、違いがあります。金のない人は気の利いたことをします。職場の仕事で誰かがやらなければいけないけど、誰も手を捨てていないことに気づいたら率先してやります。ここまではいいのですが、残念なのはこのあとです。誰もやっていなかったので、私がやっておきましたと、上司が言います。私は気が利く人間ですと、今までの言い方です。もちろん、気の利いたことができるのは素晴らしいのですが、欲しいところがあります。気の利いた仕事も、ろくなビールなことはなしです。ろくなビールには私らしない気がありません。誰もやっていなかったので、という人も余計です。周りの人が聞いたら、遠回りに連れられているように聞こえ、いい気がしないでしょう。みんな、だらしないなと言っているようにも聞こえます。周りを落として自分を挙げるような印象があるのです。気の悪い人は気の利いたことを骨折します。誰も手を捨てないことがあれば、自発的に行います。困っている人がいれば、さっと殺します。掃除や片付けに届けないことがあれば、自分が率先して行います。気の利いたことをしたと、自分から手付けすることはありません。どうしたら、きれいにできているね。誰がやってくれたの？と聞かれたとき、初めて自分がやったことを伝えます。気の利いたことをすることは、仕事をしても人に気を遣わせないことが大切です。この際、皆さんが気につながっているのです。気の利いたことを骨折する。気の悪い人とない人の30の違い。その10、気のない人は人の悪口や噂話に飛びつく。気のある人は人の悪口や噂話に気のない人は人の悪口や噂話に興味津々です。人の嫉妬はいつも敏感に反応します。人の悪口や噂話があれば何と興味津々に身を固めてニヤニヤ話します。誰かの悪口大会が始まったら喜んで参加するのです。噂話の収集能力も高い。誰かの悪い噂話があれば心の中に喜んで飛びつきます。人の不幸を確認しては自分はまだまだ大丈夫と安心するのです。人の不幸を面白おかしく話してないのです。確かに他人の不幸を諦められるのはちょっと気味を感じることがあるのも事実。人の不幸はいつも味ということもあります。しかし人の悪口も噂話もどちらも気のない話題です。話せば話すほど下品になりされます。悪口にせよ噂話にせよそういう話したことで何の役に立つのでしょう。自分には何のプラスもならず時間とエネルギーを無駄になりません。人の悪口や噂話には関わりません。自分から情報を取りに行くあなたはどう思う？と話を変えても私にはわかりませんと答えます。仲間の悪口や噂話が始まるとさっとその場から離れます。人の悪口や噂話にせよ何か生み出すわけでも何か成長するわけでもありません。やるべきことなので人の悪口や噂話をするのも聞きもありません。人の悪口や噂話には目をかけずひたすら自分のやるべきことに邁進するのです。人の悪口や噂話には取り付かない。話を変えてもすぐ。人の悪口とない人の30の違い。その11、人のない人はいつも口が半開きになっている。人のある人はきちんと口を閉じていて口角が少し上がっている。普段どんな口元になっているかです。普段の口元は気に変わるポイントの一つです。まず注意したいのは半開きの口元です。口が半開きになっている人がいます。驚いて他の口を開けているわけではなく、普段からずっと口が半開きなのです。半口の口を半分と捉える人もいますが、日の悪い点では要注意です。他の口開いた口は子供っぽく印象や大事な印象を与えます。緊張感が出ているようで気にならないように見えません。健康面でもマイナスです。他の口を開けていると、口や両面体を含んだ空気が口の中に入り込んで風邪の原因となります。口の中が乾燥して、虫歯や歯周病になりやすくなるデメリットもあります。驚いた時に口を開けるのはいいのですが、普段からずっと口を半開きにしているなら注意した方がいいでしょう。上司の実質ならきちんと口を閉じましょう。そして口角を少し上げられるのです。大きな必要はなく、三味に上げられるんです。閉じた口元からは姿勢を感じさせ、口角を上げた口元からは余裕を感じさせます。口角を上げていると相手になるポジティブな印象を与えます。キリッとした口元からは姿勢や美しさの印象を与えます。金のある人はきちんと口を閉じていて、口角が少し上がっているのです。口を閉じて口角を少し上げられる。金のある人とない人の30の違い。その順に、金のない人は猫の姿勢になっていて姿勢が悪い。金のある人は背筋がピンと伸びていて姿勢が美しい。あたりの商品動画はおしゃれな服を着た並びに並られています。姿勢は今ありません。どの並びも必ず背筋が伸びていて美しい姿勢になっています。もし姿勢は今並びであればどう見えるでしょうか。腰の中でこれまでの想像をしてみてください。どれだけおしゃれな服を着ていても急に印象が悪金のない人はいつも猫背になっています。もちろん人間ですが背筋が曲がることもあります。疲れていたりストレスを感じていたりすることがつい背筋が曲がってしまうもの。落ち込んでいるときも自然と前からの姿勢になりやすいものです。しかし金のない人はいつも猫背です。食事のときも仕事のときも歩いているときも猫背です。普段から猫背の姿勢になっていて姿勢が悪い。猫背になって姿勢が悪くなっていると筋にマイナスの影響があります。元気になっても元気がないように見えたりすることも増えます。猫背で姿勢が悪くなっていると同じように印象として映らないのです。金のない人は背筋がピンと伸びています。食事のときも仕事のときも歩いているときも背筋が美しい。背筋が伸びていると姿勢が良くなると全身のシルエットが引き締まって痩せてみることもあります。周りからの印象も良くなってかっこいいな。きちんとした人だな。金のある人だなと好印象を生まれます。姿勢の美しさは金に比例するのです。あなたの背筋は今どうなっていますか？背筋を伸ばして姿勢を整えるだけで金のある人に近づける金のある人とない人の30の違い。その13、金のない人は口の中に見えない笑い方をする。金のある人は口の中に見えない笑い方をする。笑い方には金のある人が関わるポイントです。楽しい会話の時は誰でも自然と変な声を出すね。もちろん笑うのはとてもいいことですが、笑い方は金に関わるポイントの一つです。金のある人とない人では笑い方に違います。金のない人は口の中に見えない笑い方をします。一言で言えばビッグスマイルです。大きく口を開けて、バカと笑い声が大きいです。一見するとバイクはないのです。ビッグスマイルは明るく元気になっているのですが、金という点では見えるからです。口を大きく開けて笑い方をすると相手に口の中に見えます。口の前で口を大きく開けたり、口の中を見せたりすることは金のあることではありません。何を大きく口を開けて勢いよく笑うと相手に向かって、なぜか可能性もあり、衛生的ではありません。口の中に見えない笑い方をすると金もなくなってしまうのです。大きな声は出しません。周りの雰囲気に合わせて声のボリュームに注意しながら笑います。出て口元を隠しているので口の中に見えることはなく相手に話せないこともありません。声を出さない場合はにっこりと吠えます。注意を見せた声もあれば口を閉じた声もあります。 ここには柔らかく優しい印象があり、上品さが出てくるのです。口の中が見えないような笑い方を心がける。金のある人と内緒の31枚。その14。金のない人は何かと音を立てる。金のある人はできるだけ音を立てないよう配慮する。金において音は外せない重要なポイントです。もちろん日常生活を送る上である程度の音が出るのは仕方ないことです。歩くときの足音、ドアを閉めるときの音、パソコンの回転の音、どれも必ず音があります。しかし、音には必ず人を不快にさせてしまう要素があります。音が大きくなればなるほど、周りの人に不快な思いをさせてしまい、金の低下にもつながるのです。金のない人は何かと音を立てます。パソコンの回転の音が大きい、歩くときの足音が出る際、ドアをバタンと音を立てて閉める。もちろん本人に悪いはないのですが、大きな音が出るのは NG です。金のない人は自分が出す大きな音に敏感です。自分が出す音のせいで周りに不快な思いをさせていることに気づいていません。大きな音が出るのは扱い方が少々乱暴になっているという表れもあります。音が大きいと乱暴な扱い方をしていると思われ印象が悪くなります。音が出れば出るほど大きくなるほど金が下がってしまうのです。金の音が出るならできるだけ大きな音を避けることしたことはありません。金のある人はできるだけ音を立てないよう配慮します。あるときは静かに歩きます。ドアを閉めるときはゆっくり閉めます。パソコンのキーボードは優しく回転します。丁寧な操作を行うことで静かな音を実現できるのです。もう一つ注意したいのは自分でも気づかないうちに音が出ているパターンです。よくあるのがイヤホンの音です。バスや電車の中イヤホンの耳にして音楽を楽しむ人も多いでしょう。音楽を楽しむのはいいのですが、いつの間にかイヤホンから音をしていて周りに不快な思いをさせていることがあります。バスや電車の中イヤホンで音楽を楽しむときは音に注意が必要です。できるだけ大きな音を立てないよう配慮する。金のある人と内緒の30の違い。その15。金のない人はせかせか急いで動く。金のある人はゆっくり落ち着いて動く。金の6で注意したいのは動きのスピードです。早口、早口、小口になるなど。スピード感があっていいですが、金と油田ではマイナスです。動きが速いとバタバタしているように見えます。落ち着かない印象により金を下げるようになるのです。金の6なら落ち着いている様子を見せることが必要不可欠です。そのためにはゆっくりしたしたおいしくすることが欠かせません。上品な人は落ち着いた動作があります。話すときもゆっくり落ち着いて話します。食事をするときもゆっくり落ち着いて話します。歩くときもゆっくり落ち着いて歩きます。お辞儀をするときもゆっくり落ち着いてお辞儀します。どの辺でもゆっくり行います。動きが落ち着いている人からは上品な印象を受けるもの。ゆっくり動くだけで落ち着きがあるように金がぐっと圧迫します。急いで移動したいこともあるかもしれません。仕事をしているとスピード感が求められることもあるのです。そんなことでも焦っている様子にならないようできるだけ落ち着いた動きを行うことが大切です。例えば、急いで移動するなら大回りで行くことができると落ち着いた雰囲気を保ちながらスピードを出すことが可能になります。話すときは早口で全てを話すのではなく、要点を押さえると話が安定的にゆっくり落ち着いた話ができます。時間に余裕がなくて急いでいる時でも挨拶や個人の時ではゆっくり丁寧に行うようにしていくでしょう。池の中を泳ぐときはゆっくり泳いでいるから優雅に見えます。人もゆっくり落ち着いておくから優雅に見せるのです。ゆっくり落ち着いておく。金のない人はいつもギリの行動で時間に余裕がない。金のない人はいつも早めの行動で時間に余裕がある。余計な時間を増やしたくない。そう思ってギリで行動する人も多いのではないでしょうか。確かにジャストタイムで行動すれば無駄な時間を減らせます。しかしその一方で金という点ではマイナスです。ギリで行動していると焦った動きになってしまいバタバタしがちです。タイムプレッシャーを感じながら体がドキドキすることが増えます。日や汗を流しながら行動するのは精神衛生的にも良くありません。落ち着きのない動きを目指すことで金が損なわれてしまうのです。金のない人はいつもギリの行動をしていて時間に余裕がありません。忙しい時間がない泣き癖です。少しでも時間を無駄にしたくない余計な時間を増やしたくないと思っているので何をするのもいつもギリ。そのため新しい動きを目指し金のない様子となっています。時間に余裕がないと気持ちからも余裕が失われ表情が悪くなります。ギリだからといって間に合うとはありません。少しでも交通機関に乱れがあると遅くなった程度に尋常を失います。仕事をしていても時間に余裕がないと余計なミスが増え評価を落とすことになります。もっと早く出発しておけばよかったと後から悔やんでも遅いのです。金のある人はいつも早めの行動をしています。5分前行動、10分前行動は当たり前です。時には30分前行動することも少なくありません。十分早めに行動すれば時間に余裕ができるので交通機関が少々遅れても平気です。遅刻をするだけでなく自然と余裕がなくなるようになります。仕事でも早めに行動すると時間に余裕がないのでミスが減ったり精度が上がったりします。どうしたらもうできたのと驚かれるのです。金のある人を目指すなら早めに行動する習慣を見せ、日頃から時間の余裕を持つことが欠かせません。時間に余裕ができると気持ちも余裕がなります。その気持ちの余裕があることは金の行動へとつながっていくのです。日頃から早めの行動を意識して時間の余裕を心がける。金のない人と内緒の30の違い。その17。金のない人は自分ファースト。金のない人は相手ファースト。金のない人は自分ファーストです。言い換えると私が、私がです。相手のことよりまず自分という思想になっています。自己アピール熱心で自分のメンツを立てることにこだわります。自分を大きく見せることが大好きです。もちろん誰でも自分の一般に見せたい、自分の評価を上げたいという気持ちがあるのですが、金のない人は何かずれて大きいのです。仕事では私が言うから回っている、私の能力は正直に続けていると自分の仕事を対応します。目標を達成したときは、これは私の実力と自分の力を保持します。日常でも何かと何度と言ったり、嫌なしています。私の方が何度も自分が一番と言わんばかりに高圧的な態度を取るのです。金のない人は譲るという習慣もありません。電車やエレベーターの乗り降りは早先と言わんばかりの勢いで行動します。狭い道で対向車と待ち合わせしたときは道を譲るように相手を出します。ガスがしているので人と伝えることもしばしばです。残念ながら、自分ファーストの人は品格も人望もありません。自分ファーストになっていると、偉そうな態度や周りを見下す態度になって周りから反感を買います。何事も自分ファーストになっていて、次第に孤立面となるのです。一方、金のある人は相手ファーストです。自分のメンツより自分のメンツを立てることを意識していて、常に自分が一歩下がって勉強になります。仕事でも一人一人の力で仕事が回っていると考えます。目標を達成したときも、上司のお金、みんなのお金と上司や周りを立て感謝の言葉を口にします。自分の仕事には魅力なら少しでも役に立ったならと、期待な言い方をします。満足ということもなく、人から満足を与えても腹を立てることはありません。金のある人は相手を立てるのが上手です。自己アピールは無関心で鍛えたら答えるという程度です。素直に褒められたり、感謝の気持ちを伝えたりします。自分に注目してもらえるよう、かなって感じになることもないです。金のある人は譲ることも上手です。電車やエレベーターの乗り降りは、お先にどうぞお心がけます。狭い道で対向車と待ち合わせしたときは、自分からさっと道を譲ります。積極的に譲るので人と伝えることもありません。相手ファーストになっている人は、おのずと金の名前で愛されます。また、会いたいと思われるのです。相手ファーストを心がける。金のない人とない人の30の違い。その18。金のない人は、ネガティブ思考をネガティブ発言。金のある人は、ポジティブ思考をポジティブ発言。金を見つける上で欠かせないことの一つにポジティブ思考があります。ネガティブ思考になっていると、自分の周りにも良い印象はありません。ため息も増え、自然とネガティブ発言も多くなります。暗い雰囲気が出るだけでなく、周りにも悪い影響を与え、金を損ねる原因となります。金のない人はネガティブ思考です。物事を悪い方に考える癖があり、新しいチャレンジにも消極的です。ネガティブ思考になっているとネガティブ発言も出します。失敗するに決まっている、今さら遅い、どうせうまくいかない、などなど。ネガティブ発言は人の役に立ったり、不快な気持ちにさせたりします。ネガティブ思考、ネガティブ発言の目指すと自分の周りも欠かせてしまいます。暗い雰囲気が漂ってしまい、金に悪い影響を与えてしまうのです。金のない人はポジティブ思考です。何事も良い方に考える習慣があります。未来にある展望を持っていて、楽観的に物事を捉える力があります。きっと、うまくいくよ、可能性がある、一緒に頑張っていきましょう、などポジティブ発言が多い。大変なことになっても真摯に鍛えられると前向きに捉えます。失敗しても次の課題が見つかったね。おかげで成長できるね。まだまだ伸びしろがあるねと前向きに捉えます。苦手な人がいても悪いことではなく、良いことに着目して円滑な人間関係を心がけます。自分の周りも明るくさせたり、元気にさせたり、弱いことも思いません。ポジティブ思考になっているので自然と悪い雰囲気が漂います。ポジティブ発言が多い人は心を良くに感じられます。自然と悪い雰囲気が漂い、それが良心さんも繋がっていくのです。ポジティブ思考、ポジティブ発言を心がける。金のない人とない人の30の違い。その19。金のない人は身を張った生き方をしている。金のない人は等身大の生き方をしている。金のない人は身を張った生き方をしています。少しでも相手を夢に高級なものを持ったり、高級車に乗ったり、高級マンションに住んだり、高級なものを所有しては他人に見せかけます。自慢話を愛して、そういうと思われるために嫌な話は別にしています。わからないことがあっても素直にわからないとは言いません。知ったふりをして話を合わせようとします。自分の弱いことは見せず、強いところだけ見せようとします。企画の世界で生きていて相手を夢になようとしです。いつも人からの評価や評判を気にして、実際以上に自分を見せようとするのです。もちろん自分を見せた気持ちは少なからず誰でもあるもの。そのために言われることも良くないことですが、金のない人は正直に気にするのです。身を張るとストレスが増えたり、使いやすくなったりします。相手を夢見たら優越感を覚えると、相手より近くあれば劣等感に悩まされます。企画の世界に生きていると気持ちが安定しません。作った自分はそれぞれは良くても偽物の自分。違和感が残ります。身を張るとそのために余計な出費が増えたり、固定費が上がったりします。ハイランドを持ったところで、その人の価値が上がるわけではありません。身を張りを超えたハイランドを見つけたところで、無駄に真実です。自分の価値が上がったように感じるのはハイランドのような方であり、ただの錯覚です。お金の価値が増えたりして、余計なストレスに悩まされたりします。そして、いつかは誰かが上がります。身を張ったところで長続きしません。ずっと背を寄せていると、以前足が下がって限界が来るように身を張り続けても、以前限界が来ます。もう 疲れた、脳やめたいとなるのは時間の問題です。筋血で首が回らなくなったり、ストレスに倒れたりして、作っていたことが予定するのです。筋の悪い人を目指すために大切なのは、等身大の生き方です。群像ということです。気分だけでもなく、無理に自分を大きくするわけでもなく、ありのままの自分でいこうとします。普段の生活も今までにあったらに行われています。結局のところ、等身大が一番自分らしいことです。自分に正直な生き方と大切なことはありません。等身大の生き方を行われると、ただ余計な力がないなくなり、自然でなります。私は私、ありのままの自分でいくという価値観でいることです。全てを言うことについては、心穏やかな生活を送ります。今までにあった生活を送ると、個人になって余計な出費もなくなって、お金も貯まりやすくなります。それが頻度を繋がっていくのです。等身大の生き方をする。頻のある人とない人は30をしない。その20、頻のある人は不衛生な何をする。頻のある人は清潔感のある何をする。おしゃれであっても、どことなく不衛生な印象を受ける格好があります。一番なく、血のついたズボンついていただく、手のついたバッグアクセサリー、汚れのついたスマホケース。汚れや天然ネタの目立つ何をしていると不衛生な印象が出てしまいます。不衛生な印象が出ると、頻は大きな減点です。どれだけセンスのいい服装であろうと、どれだけ高級なランドリーを貯めようと、不衛生な点があることです。頻を楽しませには、綺麗な印象が大事です。綺麗な印象を出すためには、清潔感が欠かせません。清潔感は人の印象を決める重要な要素。頻は清潔感があってこそ楽しめるものです。頻のある人は清潔感のある格好をしています。服やズボンに汚れないのは当然です。汚れから洗濯するのではなく、毎回きちんと洗濯をして清潔感のある状態にします。洗った服はきれいに畳み、アイロンが必要なものはきちんとアイロンをかけてシワを伸ばします。難しい汚れや特別な色はきちんとクリーニングを出してしっかり汚れを落としてもらいます。バッグアクセサリーも何度も手に触れていると手離します。以下、大事なものでもために手離れ出すと、やはり不衛生な印象として映ります。定期的に掃除をして洗濯できるなら洗濯して、できるだけ清潔感のある状態を保ちます。スマホケースも定期的に掃除して綺麗にします。劣化が進んで穴にくくなったものは新しいケースに買います。シミや汚れないこと、ついていないことが大切です。清潔感のある場合は新しくなりたいと思います。清潔感のある人と内緒の30をしない。その11、頻のある長いシグループを作って、いつもみんなと共に行動します。もちろん、人と一緒にいることで、寂しさや笑いに楽しさが増したり、することがあるのも事実。ドイツの支持者は、友情は喜びを毎日、楽しみを半分にすると言っています。しかし、仲間たちと一緒に過ごせば、明るい雰囲気もない、楽しい時間が増えますね。思い出も作りやすくなるものです。しかし、いつもみんなと一緒でないといけないという話は変わります。群れで行動することができると、群れで行動できないは見てしまうもの。伝統、気の差があります。いつも群れで行動できない人からは寂しさを得たい様子、人に依存する様子が流れます。みんなと一緒でないと、心を通して行動できないという状態です。一人で行動していると、一人で行動できないと、何頻のある自治者と何かが人行動を損することが大切です。もちろん団体行動の求められる場面であればきちんとおっしゃいます。仕事のチームワークや旅行の団体さんなどは勝手な行動は許されず、周りに合わせて行動することが求められます。また、歓送迎会や旅行の社交上の付き合いが必要になることもあるでしょう。日常では群れることが必要な場面もありますが、いつも団体行動がないではありません。いつもグループとして群れていると行動が縛られることが増えます。どれだけ仲がいい人であっても一緒にいると相手の都合を考えることができるもの。周りに合わせなければいけないことも増え、何かと不都合です。群れている全員に縛られ、物事を自分のペースで進めません。大切なことは人行動ができるようになることです。もちろん常に一人と言われてはありません。人行動頻のある人は人行動を損とします。精神的に自立しているので自分で考え、一人で行動できます。周りには気にせず、あくまで自分に集中し、自分らしく生きています。ただし、完全に気を感というわけではなく、自分でできることは自分です。自分の課題は自分が行うという行動があります。自分に集中しているから自分の成長も早くなります。スピードが速くなることで夢や目標を叶えられます。一人で行動する方が早く行動でき成長も早くなります。学力学もスキル学も体力学も誰かに変わってもらうことができず、本人の努力するしかありません。一人行動できる人には自立した強さがあります。その自立した強さこそ、かっこいいオーラを楽しみし、気を上げていくのです。一人行動を大切にしていく。頻のある人と内緒の30をしない。その12、頻のない人は基本的な常識とマナーが身についていない。頻のある人は基本的な常識とマナーが身についている。頻を見つけたら、常識とマナーの習慣が欠かせません。一言で常識、マナーといっても、あらゆる確かようです。ビジネスでも生活でも様々な常識、マナーがあります。ビジネスであれば、仕事の常識をはじめ、英語のマナー、メールのマナー、電話対応のマナー、来客訪問のマナーがあります。私生活であれば、生活上の常識をはじめ、食事のマナー、手紙のマナー、観光総裁のマナーがあります。両方に共通する常識やマナーも多数あります。もちろん、全ての常識やマナーをきちんと身につけるのは難しいですが、その中では身につけておきたいこと。非常識やマナー感が目立つと、相手は、と、首を走るでしょう。相手に書いたマナーに、バコンさせたりする恐れがあります。常識やマナーがないと、本人に言われなくても、頻がないと思われる行動が増えてしまうのです。頻のある人は基本的な常識とマナーが身についています。常識とマナーが身についていると相手に根性を与えられます。自然とスマートな振る舞いができるようになり、知性的レベルと見えるようになります。基本的な常識とマナーが身についていると、あの人はしっかりしていないと根性を与えるのです。基本的な常識とマナーが身につける。頻のある人と内緒の30をしない。その13、頻のない人は今夜感謝をする、忘れる。頻のある人はいつまでも忘れない。私たちは誰でも一人では生きていけません。全ての人は生まれてから今まで様々な人に助けられて生きています。親から愛情を受けるだけではありません。友人、先生、上司、同僚、部下、ご近所さん、一生の店員さん、親切にしてもらったり、治療やアドバイスをいただいたり、困っていると助けられたり、いろいろな人の世話になって生きています。これに一つの例外もありません。だから私たちは今ここにいます。しかし最初は今夜感謝の気持ちがあっても、それが毎回ずっと当たり前の感覚になります。されて当然、あって当然という感覚になります。そしていつの間にか今夜感謝を忘れてしまうのです。これはよくありません。お世話になっていることに変わりはありません。お世話されることになってしまうといつの間にか愛や不満になってしまいます。この時の言動になってしまうのです。頻のない人はすぐ今夜感謝を忘れがちです。最初こそ嬉しい気持ちを感じてきちんと声を言いますが、しばらくするとだんだん普通の感覚となります。それからやめという感覚となり、そうして口の利き方や態度が悪いようになるのです。最終的にはすっかり忘れてしまい、記憶がないと言えるのです。そのことで態度や言葉遣いが悪くなるのです。頻のない人はいつまでも今夜感謝を忘れません。お世話になっていることならば、きちんと心に留めたり、日記や喉に書き記したりします。いつもお世話になっているなら、いつもお世話になっているという気持ちを持ち続けます。今夜感謝を忘れずにいるなら、いつまでも丁寧な態度、優しい言葉遣いが続きます。日記や喉を返してはあの時はお世話になったな。今の自分がいるのはあの人のおかげでと幸せな気持ちになります。今夜感謝を忘れないでは、ずっと優しい気持ちになります。結果として頻の良い状態が生まれるのです。いつまでも今夜感謝を忘れない。頻のない人と内緒の30をしない。その14、頻のない人は他人軸で生きていて、人や周りに頻のない人は自分というものを持っていません。自分のことを周りに対していません。自分の持っていないと他人軸で生きることになります。人の顔を伺って周りに流されることが増えます。人に同調したり、言われるままに応じてしまったり、嫌われないように見受けになったり、他人軸で生きていると言動が悪くなってしまい、優柔不断や弱々しさや涙が強くなるのです。大切なことは自分の持ち、自分軸で生きることです。人のことや周りの状況に流されません。同調は強く持ちません。自分の声を聞き、自分の気持ちに正直になることが大切です。自分の持ち、自分軸で生きることは周りに流されません。私はこれがいい、私はこれが好き、私はこれがやりたいとはっきり自分の意見を言えるようになります。自分の持ち、自分軸で生きるためにも自分で考える習慣が欠かせません。自分の好きなことは何か、嫌いなことは何か。自分の長所や得意なことは何か、短所や不利なことは何か。自分の将来の夢は何か、何に生きがいを感じるのか。日頃から自分自身を行い、自分に対する理解を深めておくことが大切です。問題があったことも、すぐ人に解決を求めるのではなく、まず自分の頭で考えることも大事なことです。自分の持ち、自分軸で生きていれば、物事の判断が流れます。自分の持ち、自分軸で生きると、自信を持った行動ができるようになります。人や周りに流されません。同調は強く持ちません。同調は強く持ちません。他人の自信や評価ではなく、自分の自信や評価ができることです。迷いもありますが行動ができることで、上品さに繋がっていくのです。自分の持ち、自分軸で生きる。頻のある人と内緒の30をしない。その15、頻のない人は脳を塞いだとき、ストレートな板を押す。頻のある人は裏後に進んだ板を押す。頻のある人も不正感があります。ムッとすることもあるし、無事を痛くなることもあります。では、頻のある人と頻のない人は思ったことをずらざいます。深い思いしないでは、うるさいな、落ち着きない人だなど直接的な表現で文句を言います。口に合わないようになったとき、まずい、おいしくないと伝わっています。断るときも嫌ですと、ストレートに断ります。このようなときであれば、ストレートな言い方でいいのです。素晴らしい、いいですね、最高ですね、といったことであれば、ストレートな言い方で問題ありません。たっぷり、これは相手も喜んでくれますが、脳を塞えるときは要注意です。ストレートな言い方は、当たりやすいのですが、これでしまいやすい。言い方が悪いと、比べることはありません。本人が言ったときどう思うか、やや配慮をかけたことがあります。一方、頻のある人は、裏に進んだ言い方をします。できるだけ相手を刺激しないことを言います。前向きな言い方を使います。 特に政府マンやネガティブなことを伝えるときには言い方を複数することが大切です。うるさい人ですね、落ち着きのない人ですね、ではなく元気な人ですね、活動的な人ですね、という言い方をします。口に合わないようになったときまずいではなく、面白い味ですね、変わった味ですね、という言い方をします。断るときは嫌です、ではなく遠慮しておきます、お気持ちだけありがとうございますという丁寧な言い方をします。大切なことは相手を刺激しない言い方です。同じことを伝えるも言い方一つで印象が変わります。相手を刺激しないためにも広がるお互いを増やし、できるだけ上品な言い方ができるようになっておくといいでしょう。ストレートな言い方よりも僕らと包んだ言い方を心がける。品のある人と内緒の30のしない。その16。品のない人は嫌いな人に冷たくする。品のある人は相手の中であっても丁寧に接する。嫌いな人に冷たくする人がいます。自分と相性の良い人もいれば悪い人もいるものです。人間関係の中では天然の中、水と油の関係ということも珍しくありません。確かに嫌いな人であればつい冷たい態度を取ってしまうことが多いもの。無視したりできるだけ会話をしないようにされたり、陰でこそこそ悪口を言ったりします。しかし嫌いだからといって態度に出すのは上品とは言えません。あなたのことがないというメッセージは雰囲気で伝わります。相手は深い感じでますます仲が悪くなり、人間関係の亀裂がどんどん大きくなっていくのです。少なくともビジネスであれば相手関係なく最低限のコミュニケーションが求められます。品のある人は相手からでも丁寧にします。しかし人はもちろんのこと嫌いな人も丁寧にするのです。嫌いな人なんて本音では抵抗感があっても表には出しません。会った時はきちんと笑顔や挨拶をして礼儀正しくします。当然ながら彼が悪口を言うこともありません。悪口は本人の身に入る可能性があることを知っているので心の中で持っても不審はしないのです。たとえ大嫌いな相手であっても丁寧な態度は崩しません。きちんと挨拶をするし笑顔も見せてします。品のある人は相手からであっても丁寧な態度を貫くのです。ビジネスの場では感情を表現するのはタブーとされています。嫌いな人でも仕事であれば最低限の礼儀と挨拶をしておくことが大切です。こういう人こそ上品な人というのです。相手からであっても丁寧な態度を貫く。品のある人と内緒の30のしない。その17。品のない人は流行に振り回される。品のある人は流行に関係なく自分らしいおしゃれを楽しむ。服装を心がける上で気になるのが流行です。毎年流行があります。ファッションに流行を取り入れる人も多いでしょう。流行には最新感があっておしゃれかっこよくセンスのいい自分を演出できます。時代の波に乗っている自分を見せつけてファッションに流行を取り入れている人も多いのではないでしょうか。もちろん流行を取り入れるのも悪くないのですが、注意点もあります。流行はあくまで一時的なものです。その時はセンスがあってかっこよく見えてもしばらくすればされます。今年はやったものも来年になれば時代遅れです。センスがいいと言われることが懐かしいね、まだ来ているの、と言われます。今年の最新は来年の最新ではありません。どんな流行にもなみなり必ず終わりを迎えます。そのため流行を追いかけていると毎年のファッションが変わります。これは流行を追いかけているというより流行に振り回されている状態です。流行を追いかけていると自分らしい個性を表現できません。出勤が挟まらないで抑え込みたい。流行を追いかけていると不安定感が増して日々出すことが難しくなるのです。品のある人は流行に振り回されません。落ち着いたファッションの損とし自分らしいおしゃれを楽しみます。自分の個性を意識していて自分に合ったもの品質の良いもので上手に自分を鍛えます。品質の良いものだからといって必ずしもハイランドというわけではありません。手ごろな方でも品質の良いものはたくさんあります。もちろん品のある人でもファッションに流行を取り入れることはありますが、あくまでピンポイントです。流行の影響を受けないため毎年消毒服装が変わることはありません。自分が確立している人はファッションを安定しています。自分が確立している人に品があるのです。流行に振り回されない。落ち着いたファッションの損とし自分らしいおしゃれを楽しみ。品のある人と内緒の30のしない。その18。品のない人は親しくなって礼儀を忘れる。品のある人は親しくなっても礼儀を忘れない。親しくなっても礼儀ないということがあります。親しみやすい遠慮がなくなることが求めながら、親しい関係になっても礼儀を大切にしましょうということです。初対面の時は誰でも相手に気を遣い礼儀を意識しますが、親しくなりにつれて態度が柔らかくなっていきます。お互いの意見が重なってくると次第に態度が変わってくるもの。それは普通のことであり悪いことではありませんが、ここで礼儀を忘れることになってはいけません。親しい関係になったとしても、やはり人と付き合いであることに変わりはありません。内々しい態度が強くなると相手はムッとします。せっかく親しくなっても礼儀を忘れて内々しい態度になっては関係が内々しないのです。品のない人は親しくなって礼儀を忘れてしまうのです。すっかり親しくなったのだから礼儀なんてどうでもいいだろうと考えます。態度が雑になったり、言葉遣いが乱暴になったり、感謝の言葉がなくなったりします。相手に迷惑をかけることになっても、私はあなたのためなら別にこれがいいんじゃないかと謝りません。礼儀の挨拶をされると誰でも不快感を覚えます。せっかく仲が良くなっても、切れずに最終的に関係が接するのです。品のある人は親しくなっても礼儀は忘れません。ある程度、態度が柔らかくなったり、暗い話がなくなったりすることはありますが、最低限の礼儀は忘れません。お世話になったときはきちんと感謝の言葉を伝えます。相手に迷惑をかけることならば、きちんと頭を下げて謝ります。親しくなっても、きちんと礼儀の挨拶を行っているので関係がなく続きます。親しくなっても礼儀という概念は、機能を見つける上で欠かせないことなのです。しかし、関係になって態度や言葉がかけることがあっても、最低限の礼儀は忘れない。品のある人と内緒の30のしない。その19。現金を直接渡すとき、どんな印象になる3つのポイント。日常では現金を直接渡すことがあります。普通に現金を渡せば十分と言いたいところですが、上品の心だけなら意識しておきたいポイントが3つあります。一つ目のポイントは空洞に入れることです。現金を頭から渡すのはマナー違反です。周りの者に現金が正面に触れるのは当たられます。現金が直接に触れるのはインパクトがあり、抵抗を感じる人もつながりません。海外旅行では特に現金を見せるのは盗難リスクを高めることとされ避けるとされています。現金を直接渡すときは空洞に入れるのがマナーです。空洞は高級なものである必要はなく、普通の空洞で十分です。二つ目のポイントは診察を行うことです。相手に立場になってみたときじわしわの押さずより、きれいな診察の方が気持ちないですね。同じ金額であっても、ピンと伸びた診察の方が根性を持つことでしょう。もちろん診察は必要言われではありませんが、できるだけ意識しておくのがいいでしょう。いつも最初に診察を入れておくことができます。銀行の ATM では両替機が設置されていることがあるので、一度チェックしてみるといいでしょう。診察に対応している両替機が窓口に行かなくても、一定枚数まで通用なしで診察に両替してくれます。三つ目のポイントは、声の言葉を添えることです。どうぞ、覗けない人というより、ありがとうございました。声の言葉を添えて、ラストが上品な印象がつきます。手渡すときも、片手ではなく、必ず指を添えて両手で行いましょう。頭を下げないような言葉を言えば、パーフェクトです。この3つのポイントは、相手は丁寧な、品のある人だな、きちんとしたしたなと根性を持ちます。どれも簡単にできることなので、ぜひ意識してみてください。現金品のある人と内緒の30のしない。その30。品のない人は嘘つきで裏表が激しい。品のある人は正直で裏表がない。上品の心がける上で大切にしたいのは誠実であることです。誠実であるためには正直で裏表がないことが重要なポイントになります。どれだけ今や言葉遣いが良くても嘘が多かったり裏表が激しかったりずっとアウトです。もちろん全ての嘘が悪いわけではありませんが、品のない人は自己心のために礼儀で嘘をつくのです。これでは品のある人はいません。人としての信用が損なわれ、必ず印象が悪くなります。嘘が目立ったり裏表が激しかったりずっと誠実な印象が損なわれ、品のない印象となるのです。品のない人はよく嘘をつきます。そして裏表が激しいのが特徴です。目の人には嘘をつく一方で、目の人には嘘をつく態度を取ります。トラブルがあった時、自分になっても素直に認めず、なかなか謝罪しません。品のない人は裏表自分の弱みはコンプレックスも正直にさらけ出します。トラブルがあったとき、自分に嫌いはすぐ認めて謝罪します。人によって態度を変えることもありません。上司も部下も同僚も丁寧な態度でします。正直で裏表がない様子があると頻度が繋がっていくのです。正直で裏表がない態度を行われる。品のある人と内緒の30のしない。まとめ。その1。物静かを行われる。その2。丁寧な言葉遣いを行われる。その3。丁寧な所作を行われる。その4。苦情を伝えるときはまず口元から入る。その5。話すことより聞くことに注力する。その6。露出の少ない格好をする。その7。身につけるアクセサリーは最低限のものだけにしておく。その8。いつもやや見回りを整えておく。その9。気の利いたことを阻止する。その10。人の悪口や噂話には取り付かない。口を閉じて口角を少し上げる。その12。背筋を伸ばして姿勢を整える。その13。口の中が見ないような笑い方を整える。その14。できるだけ大きな音を立てないよう配慮する。その15。ゆっくり落ち着いて動く。その16。日頃から早めの行動を意識して時間の余裕を整える。その17。相手パスを整える。その18。ポジティブ思考、ポジティブ発言を整える。その19。等身大の生き方をする。その20。清潔感のある内容を整える。その21。人のことを大切にしていく。その22。基本的な常識となら身につける。その23。いつまでも本には感謝を忘れない。その14。自分の持ち、自分で生きる。その15。ストレートな言い方より僕らと包んだ言い方を整える。その16。相手の中であっても丁寧な態度を貫く。落ち着いた箇所の損と質、自分らしいおしゃれを楽しむ。その18。しかし、関係になって態度や言葉が変えることがあっても最低限の礼儀だけは忘れない。その19。現金を直接手渡すときは空洞に入れること、診察を行っていること、親の言葉を添えること、飲み水を行っている。 その30。正直値段を出ないと行われる。